良平です。
彩香です。
犬猿の仲はエンジニアの良平と研究者の彩香がニューヨークからお届けするポッドキャストです。はい、今日はね、はい、ニューヨークの、僕らの家に初めてゲスト、お客さんと、それからポッドキャストのゲストでもあるリサさん来ていただきました。よろしくお願いします。
いらっしゃい。
はい、リサさんは大のミュージカル好きということで、はい、はい、僕らも実は後でちょっと話すミュージカルに一緒に3人で見に行ったんですけども、はい、ミュージカル結構ね、見たことないっていう人も、いると思うので、そういうミュージカルの世界を僕らも教えてもらってるし、うん、ぜひリスナーさんにも、知っていただきたいということで、今日は来ていただきました。はい。で、今日、今、だいたい1週間ぐらいかな、ニューヨークで過ごしていると思うんですけど、何本ミュージカル見たんでしょうか？
いや、すでに6本見まして。
おすごい。ほぼ毎日だよね。
そうですね、ほぼ毎日行ってて、今夜7本目を見に。
すごい。
ニューヨークは結構そのミュージカルが盛んな街なんですよね。
そうですね。
世界で一番ぐらいあるの？ロンドン？
ニューヨークかロンドンかどっちかって感じだと思います。
皆さんね、たまたまニューヨークに来てくれたということで、はい。はい、ゲスト回撮ってるんですけども、そんなミュージカル好きになったきっかけをちょっと聞きたいなと思うんですけど。
はい。私は、オペラ座の怪人っていうミュージカルが大好きなんですけれども、それを最初に見たのが、高校3年生の冬休み、12月末に、
受験の直前って
ことですか？本当に一番忙しい時期に親がたまたま DVD を借りてきまして、それがオペラ座の怪人の25周年の超豪華バージョンの DVD だったんですね。
そんな長くロングランでやってるんだ。すごい。
そうなんですよ。25周年。はい、で今はもう全然そこからもまた時間が経ってるんで、何十年もやってるんですけど、それをたまたま見てしまい、ハマりしてしまい、
受験直前
なので。はい。なので、なんかセンター試験の後とか、サントラを聴きながら過ごした思い出があります。
それはどこでやってる、どういうバージョンだったんですか？結構スペシャルだったってことですね。
はい。それはスペシャルで、ロンドンでやってるもので、25周年の記念のやつで、キャストも超有名な、ミュージカルのスターの人たちですし、ダンサーの数とかも普通のミュージカルとは全然違う、すごいいっぱいいるし、あと衣装とかもすごく豪華で、すごいもうゴージャスバージョンで、しかも終わった後に作曲者の人が出てきて、話したりとか、有名なアンドリュー・ロイド・ウェーバーって人が作った、
作曲家の人
は、はい、そうなんですけど、その人が出てきたり、初代クリスティーヌとか、初代ファントムとかが出てきて、みんなでお祝いするみたいな、なんか歴史を感じるような、ものになっていて、ちなみに初代クリスティーヌは、はい、アンドリュー・ロイド・ウェーバーの元妻なんですけど、
元なんだ。
そうなんです。
元なんだ、そして。
そうなんですよ。なので、音楽の、天使ってクリスティーヌは一応呼ばれてるんですけど、アンドリュー・ロイド・ウェーバーにとっての音楽の天使は、初代クリスティーヌのサライ・ブライトマン、はい、っていう話です。
だった。
なるほど。
やっぱり、今までどれぐらいの人数の俳優さんが、ファントムとかクリスティーヌを演じたってるんですか？
何人でしょうね。確かになんか。
でも各地でやってる。
各地でやってます。日本でももちろんやってます。
そうか、確かに。
劇団四季でもやってますし、もう世界中で愛されてるような、ものなので、ちょっと何人かは分かんないんですけど、もうみんな大好きなストーリーとミュージカルでですね。
確かに。私実は10年前に見てるんですよ、ニューヨークで。ファントム。でもその時は、もうなんか時差ボケと、なんか、教養がなさすぎて、途中で寝て、途中で寝てしまって、そう、すごいもったいないことしてて。いや、でもなんかすごいミュージカルの雰囲気自体はすごい好きだったし、なんとなくやっぱ、オペラ座の怪人のストーリー自体は知ってたから、楽しめたんですけど、ちょっと時差ボケに勝てなかったっていう思い出があります。はい。
今回も思ったけど、なんか多少、こう予習していくとより楽しめるっていうの
も、ね、
特に日本語じゃなくて英語でやってるものに関してはあるのかもしれないし、もしかしたらそういうところがこうオペラミュージカル初心者の人にはこう敷居が高く感じてしまうのかもしれないですね。
ちなみにニューヨークではもう今年の2月に終わってしまったので、
ニューヨークでは見れない。
はい、今は見れないのか。
もう見れないです。ロンドンとかに行けば、もちろん日本でもやってますし、行けば見れます。
劇場でね、いろいろこう上映するというか、やってるミュージカルが入れ替わったりもするんですよね。
そうですね。
ちょうどそのタイミングということで。
確かに。 だからまあ、だから、今回、あの、3人で見に行ったハミルトンが私にとっては2回目のブロードウェイのミュージカルだったんですけど、うんうん、まあ、やっぱりいろいろ予習していったのもあって、すっごい今回、ミュージカル面白いっていうことに、うんうん、やっと良さが分かりました、
私。
だから、今見たら多分ファントムもすごい、ファントムって、オペラ座の怪人もすごく面白いんだろうなって感じがします。
面白い
ん
です
ね。そんな何回見ても面白いというオペラ座の怪人ですけど、はい、ちょっとだけあらすじというか、あとどういうところが気に入ってるのかとかって聞いてもいいですか？
はい、はい、オペラ座の怪人 の、 あの舞台はパリのオペラ座ガルニエっていうところなんですけど、本当はあのそこに新しいオペラに出演する予定だったプリマドンナのカルロッタっていう、こうみんな大スター、すでに大スターのカルロッタっていう人がいて、うん、その人がまあちょっと事件があって出演を拒否したんですね。でもその代役はいないオペラで新しいがなんですけど、そこでバレエ団の中の普通のダンサーの一人だったクリスティーヌが大抜擢されるっていうのがこう最初のきっかけで、そこでクリスティーヌは大成功を収めるんですよね。でそこで見ていたラウルっていうパトロンがいて、でラウルがその舞台上見てたんですけど、あれもしかしてあの幼馴染のクリスティーヌではみたいになって、二人が再会するんですよ。でその後ラウルはあの終わった終演後にクリスティーヌに会いに行って、この後ご飯に行こうって誘うんですけど、まあ、ちょっとラウルがちょっと準備してくるからちょっと待っててねっていう間にファントムに連れて行かれてしまう。
でも誘拐ってこと？
誘拐ではなくて、クリスティーヌは結構自発的に行っていて、はいはいはい、なんでかっていうとクリスティーヌのお父さんは、うん、あのもう亡くなってるんですけど、うん、こう僕が死んだらこう音楽の天使を君に送ってあげるねっていう風に言ってたんですよ。でクリスティーヌはそのファントムのことをお父さんが送ってくれた音楽の天使だと信じ込んでいて、あ、これが天使だと思ってついていくんですよ。
なるほど。
で、その怪人の部屋に、地下にある、オペラ座の怪人の地下にある部屋についていってっていうのがお話でして、で私が好きなのは、そこ の、 あの地下で歌うミュージックオブザナイトっていうあのファントムの歌があるんですよね。それがもうものすごくあの魅力的で素敵で、あのいい歌なんですよ。あのざっくり意訳をすると、はい、あの暗闇の中で感覚を、何も見えない暗闇の中で感覚だけを研ぎ澄ませて、うん、今まで見えてこなかった自分のインナーワールドをこう解放してこうエクスプローを自分でしてごらんみたいな曲がありまして、うん、それがすごくあのファンタジーでこう自分の見えなかった明るい世の中でその現実世界では見えなかったものがこう暗闇になってこうその世界に入ったことで、うん、こう見つかる新しいものみたいのが、うんうん、あの世界観と歌詞がすごく好きなので、うんうん、あのおすすめです、
う
ん、
そのぜひ。暗闇っていうのは、はい、ファントムが連れて行った部屋っていうこと
ですね。
なるほど、
はい。
まあ、でも見てる人にとってはこの劇場の暗闇も結構なんかあるし、うんうん、こうちょっと重ねるところもありますね。
あ、もちろんです、もちろんです、うん、あのすごく暗い照明になるので、うんうん、なのでその、うんなんだろう、夢と現実の間みたいなところを、うんうん、こう自分の見てる間もそれを感じられるような空間に演出がなっているので、うん、それがすごく大好きなポイントです、
うん、いいですね。なんかその音楽っていう観点で言うと、その先日私たち3人が見たハミルトンは全然なんか雰囲気が違う。
そう
だね。あれでし
たよね。クラシックなミュージカルとは多分違うんだろうなというか、
うんうん。だからクラシカルのミュージカルで使われる音楽とは全然雰囲気が違って、ラップなんですよ。
そう、
全編ラップ。
うん、そう、普通のそのセリフとかはなしで、もうラップの中で物語が進行していくっていう感じ。
うんうん、そうなんですよね。
すごい。
だから結構衝撃を受けたというか、
そうだね。
なんか、その、予習してないと全然多分ついていくの結構難しいですよね。うん、話も、うん、そもそもアメリカ建国の父って言われる人がまあ主人公なので、うん、割とその当時の独立戦争あたりの歴史とかをある程度知ってる前提で話がどんどん進んでいく、ね、っていう感じがあるので、
うん、まあ多分アメリカ人にとってはみんな習うことだから、
うんうん、
まあ日本でいうちょっと時代劇的な、
うんうんうん、
要素もあるよね。その新選組だとかは、
うんうん、
明治維新とか大体習ったから、
うんうん、
まあこう見てもドラマとして楽しめるけど、
う
ん、
誰がどういう人か、どういう人生、
そうそうそう、どういうキャラ
なのか、どういう結末をたどるのかとか、その人の人生のことを大体知ってるから、
うんうん、
まあ大体わかるんだけど、その教養がそこまでないと、
ね、
ちゃんと予習していかないとなかなか難しいっていう。
そう、
だから日本の感覚で言うと、そのなんだろう、だから忠臣蔵をラップでやるみたいな、なんかそんな感じ、
確かに確かに、そう
なのかな。
でもなぜそれを、
うん、
そう、なぜそれをでも最初のミュージカルに選んだかっていうと、もうものすごい高評価なんですよね。
うん、
そうですね。うん、いろんな賞も取ってるし、
うんうん、
こう僕のアメリカ人の同僚とか友達とかに聞いても、こうぜひハミルトンすごい感動したから行ってほしい、
うんうん、
ただ予習が必要だ自分もネイティブだけどサブタイトルが必要だとかそういうことを言ってちょっと脅かしてくるので、僕らちょっと頑張ってね
予習してから、いろいろ読んでからね、はい、行きました。
行きました。
いや、音楽が本当にやっぱり劇場で聞くのは全然違うなって思いました。なんか事前に YouTube とかで聞いてから私行ったんですけど、うんうんうん、それでもやっぱり劇場で聞く音楽とかそのラップの感じとかも全然違うし、うんうん、やっぱりその演技しながら動きとともに聞くセリフって全然入ってき方が違うなと思って、うんうん、これなんだろう、サントラを聞きながらこれついていけるかなって思ったんですけど、うん、実際劇が目の前にあったら、あ、これ全然世界入り込めるなって思って、うん、それはすごいいい体験でしたね。
うん、いや、2時間半以上あったけど結構あっという間だったよね、
うん、本当にあっという間の経験で、うん、だからなんか、あ、ミュージカルってこういう面白さがあるんだっていうのはなんかその時初めて経験しました。
役者さんたちが目の前にいるとその熱が直接ダイレクトに伝わる感じとか、
うんうん、
劇場の中に包まれてる感じ、そのスピーカーとかも後ろについてたりするので、
うんうん、
そういう この世界の中に我々がいるっていう感覚はやっぱりサントラじゃどうにもならない、
うん
じゃないかなと思ってます、
ね、確かに確かに。いや、そう、そのさっきちょっとオペラ座の怪人について、好きなところを教えてもらったんですけど、そのミュージカルそのものの魅力みたいなところなんかもう少し聞けたらなと思って、うんうん、ハミルトンの例も出してみたんですけど、うんうん、なんかどういうところが好きとか、 なんかなんだろう、どういう体験を求めてミュージカルに行ってますか、
うんうんうん、あ、なんですかね、私はやっぱでもその中に入って、
うんうん、
こう実際見た目で見て、こう、感じるもの、
うん、
実際に物語の中に入ったりとか、その音楽を、音楽がそもそも好きなので、それを聴くだけでも楽しいですし、その中に入って、こう、うまい、その最高峰の歌手の人たちが目の前で歌っていて、いい歌と、もともといい音楽なのに、それをさらに素晴らしい歌手と、そのオーケストラがそこで演奏していて、演技をしていて、っていう、その、物語の中に 2,3 時間浸れるっていう感覚が、
うん、
私にとってはやみつきで、
うん、
今なら分かってくださると思うんですけど
確かに
そこに集中して、こうそこがやっぱもう私は 何度でも体験したいと思わせるポイントだと思います、
うん、なるほど。他にはそういうね、その芸術の、ね、受け取り方というか鑑賞されてないもんね、
うん、確かに。いや、すごいいろんな総合芸術なんだなっていうのを感じましたね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、やっぱ舞台装置とかも見てるだけで面白いです、ね、
いや面白かった、その演出も、あ、こういう風に、だってすごく限られたスペースじゃないですか、
うんうんうん、
でその中ですごい世界観を表現しなきゃいけないから、うんうん、もう常にすごい考え尽くされて、なぜこの机がここにあるのか椅子がここにあるのかみたいなところまで、うんうん、すごい物語のために用意されている感じがあって、それはすごい面白いですよね。
そうですね、あとダンスとかも面白いなと思っていて、うんうん、その必ずしもその人々は普段ダンスをしないわけですけど、なんかね、こう、適切な動きを言えることで、その場面をよりドラマティックにしてくれるとか、そういう効果があるので、そもそもその俳優さん、ダンサーの人たちのこう動きを見るだけでも、なんか人間すごいなみたいな、それが生で見えるっていう感覚もありますね。
確かに。あとはまあなんかセリフもその歌だからこそ歌で伝えなきゃいけないわけじゃないですか、話を全部、だからこそなんだろう、一つの単語に二つの意味があるとか、そういうのもすごく多くて、それがなんか個人的に面白かったんですけど、それはなんかハミルトンが結構特有なのか、割とミュージカルあるあるなのか、どうなんだろうなと思って。あ、
それは結構ハミルトンだと思う。
そうかそうか、そうなんだ。
よく作られて、よく練られた歌詞だと思いますし、やっぱラップなのもあって韻もすごく踏んでるじゃないですか。それがもうやっぱ天才だなって思いますね。
なるほど。そのハミルトンは作詞作曲というか、あの戯曲自体を作った人が、うんうん、ミランダっていう人なんですけど、うんうん、あの彼自身が、アレクサンダー・ハミルトンみたいにカリブ海にこうルーツがある人で、うんうんうん、で、アメリカで育って今回みたいなものを書いていて、
うんうん、
ディズニーもしお好きな方がいたらモアナ、
うん、
モアナと、なんだっけ、あ、
モアナとしか覚えてない。
モアナの、あの、ディズニーのモアナの作曲もしてます。うんうんうん、はい。
まあ、なんか全部の曲じゃないらしいですけど、やつに関しては、うんうん。うん。でもミュージカル作者としては、結構、その歴が長いわけではないですよね、
うん、
彼は。
そうですね。うん、 ハミルトンの前に確かインザハイツってやつも書いて、それもニューヨークを舞台にしたものなんですけど、その主人公とかはあのプエルトリコの出身でニューヨークに住んでる人たちが舞台になっていて、それも結構その
そうですね、
ミランダのルーツに関わるような物語なんじゃないかなと思ってます。
いや、2作目にしてこんな最高傑作を作ってしまうというのはすごいですね。
いや本当にすごい。
いや、しかもあの他の多分ミュージカルと違うと思うんですけど、その人が、ミランダ本人が主演をやってるんですよね。そのオリジナルキャストっていう一番最初にやるキャストのことをオリジナルキャスト
っていうのかな。オリジナルキャスト、はい、
うんうんうん、の主演を彼が務めていて、
すごい、
うん、
そんなの見たことない
ね。やっぱそれは特殊なんだ。
すごい、
うん、ならでは、うん、だけどやっぱそういうね、その主人公と重なるルーツとかも含めて結構すごい、
うんうん、
あのいいですよね、
うんうん、
こう最初サントラ聞いた時はすごいミュージカルっぽい歌い方ではないなってちょっと思ったところもあって、
そ う,、ね
うん、その主演のミランダは、うんうんうん、でもあなんかそういう経緯だったんだというか、脚本もやるし監督もやるし、でも自分でもね、そのルーツもあるからっていうのもあって歌うっていうのはすごいかっこいいな。
いや、すごいです、うん、最初聞いた時、え、嘘でしょって思いました。あ、そうなんだ。結構この俳優とは全く別のイメージが、
ね、
違う、そう、
うん、確かに確かに、
いや、それを全部やってしまうというね、うん、いや、すごい。あのミュージカル慣れしているリサさんから見たらハミルトンはこうどういうミュージカルだったんでしょうか。
あ、ミュージカルとしては、うん、結構私の中ではレミゼに似ていて、
あ、レミゼラブル、
レミゼラブル、うん、レミゼラブル、あの、うん、フランス革命を舞台にした、うん、あのミュージカルなんですけど、うん、あのそれぞれいろんなこう主人公がいて、それぞれにそれぞれの人生があって、その物語が並行して進んでおり、
うん、
でその歴史を変えようとしている瞬間をあの切り取った物語っていうところが似ていて、あのやっぱり感動的なシーンもありますし、こうタッチングな物語がラブがあり、うんうん、ファイトがありみたいなところすごく似ていて、
うんうん、
あのもしハミルトンがお好きだったらぜひレミゼも見てほしい
と
思ってます、
うん、なるほど。だからその種類としてはなんかこうオペラ座の怪人とかはどっちかというとこうラブストーリーに主眼があってっていう感じ、うんうん、イメージ、
ね、ファンタジー
うんうん、
その現実なのか、
うんうん、
その空想なのかの間を行き来するような不思議な体験っていう感じですけど、
うんうん、
やっぱりハリミルトンとかそのレミゼは、うん、あの歴史をもとにして人生の話、
うんうん、群像劇だったり
全然、うん、はい、
いや、
キ
ャラクターの数も結構多めですか、ハリミルトンに関しては。
そうですね、ハリミルトンあのなんか出てくる登場人物覚えるの大変じゃなかったですか。
結構大変でした、うんうん、だから事前にこれ予習して誰がどれとかある程度把握してないと結構大変だなって思いました。
あと同じ人が出てくるけど違う役だったり
もするから、そうそう、第1幕と第2幕で大体その演じる人が違ったりとかするから、
うんうんうん、
そうなのであの難しいぶりだと思います、うん、
なるほど、
初心者
に勧められない、
なるほど、とりあえず行ってとは言えない、
なるほど、
ミュージカルですね、必ず勉強してから行ってねっていう、
わかりました。オペラの座の怪人はもうちょっと見なくてもいける感じ、は
い、
なるほど。なんかもうちょっとストーリーとか聞いてもいいですか、オペラ座の怪人
です、はい、そうですね、それはあのやっぱミュージックオブザナイトが私がすごい大好き で、うんうん、でその後なんですけど、あのオペラ座の怪人のところからさっきクリスティーヌがオペラ座の怪人の部屋に行って、
うん、
その後あのミュージックオブザナイトを歌うって話をしたんですけど、その後帰るわけですね、
うん、
普通にクリスティーヌがあって、あの、うん、あの今オペラの主役を張ってるから、
うん、
いないと困るわけですよ、うん、なのでいないぞいないぞみたいになって帰るわけなんですけど、その後こう怪人はいろんなこう事件を起こして人を殺したりするわけですよ、うん、でそうするとクリスティーヌはやっぱりオペラ座の怪人にあの近づいてしまったがために逆にこ
う
怖いというか、
うん、
やっぱすごく近しいと思ってた人がその怖いことをするとより一層怖いというか、
うん、
それで一層怖がって、でラウル、さっき幼馴染でいたパトロンのラウルとくっつくわけです。
そうなんだ、
そうそうそう見たら
知らない
知らない、
そうするとあの怖いんですけど、そうすると怪人が怒っちゃうみたいな、うんうん、で怒っちゃって、こういろいろこう、その後どうなるみたいな話なんですけど、うんうん、私のそのオペラ座の怪人の切ないポイントは、やっぱりこの怪人にあって、私は怪人が好きなんですけど、
うんうん、
怪人はその、まあマスクをしてるじゃないですか。うんうん、なんでかっていうと、その顔が、にもともとなんか生まれつきで、なんか皮膚になんか、
あざみたいな
のがあるっていう役なんですよね。
うんうん、
なので、こう生まれつきだから、お母さんとかに もう、こう、あんまり愛されてこなかったっていうのがあって、うん、まあ、その建築家であり、音楽家であり、その発明家であり、すごい天才なんですけど、うん、あの、そういう、こう、悲しい過去を持っていて、うん、クリスティールがこう初めて、あの、人間の愛を、に触れた瞬間だったんですよ。うん、だけど、こう、うまくいかなくて、こう、悲恋に終わってしまうっていうのが、こう、私の、切なくて、毎回こう最後にこう心をギュッと掴まれてしまうっていうか、うん、こうああなんて悲しい、でも悲しい物語なんだと思うようなポイントがあったりします。
そうなんだ、なるほど、私は見てるはずなんだ。あまあでも10年前で寝てたから何も分かってない、うんね、今ならきっとすごく楽しめると思うので、うん、
い
や見たいです。
素晴らしい、はい、う
ん、あの確かに見てみたい。
色の曲もすごい、うん、もうミュージックオブザナイト以外にも素晴らしい曲がたくさんあって、あのそれぞれにそれぞれのお気に入りの曲があるんじゃないかなと思います、うんうん、
なるほど、いやすごい、それは見てみたいですね、
うん、見たい。
特にその25周年の私が最初に見たあの DVD は本当に素晴らしくて、うんうん、あの俳優、オペラその怪人役が、あの、ラミン・カリムルっていう人で、うんうん、シエラっていう人が、あの、クリスティーヌ役なんですけど、その二人がもう大変素晴らしい歌手でして、そもそも歌が超うまいので、うんうん、それだけでも見てる価値があるみたいな DVD になってます、うんうんうん。で、その人たちもたまに日本に来て、そのオペラのミュージカルを、はい、他のやつも、オペラの怪人やってくれないんですけど、うんうん、あのその人たちが歌って、他のミュージカルで歌ってくれたりとか、うんうん、してくれたりする。会いに行けたりする。
おー。会いに行ける推しだ。会いに行ける推しだ。
私も何回か会いに行きました。
うんうんうん、おー、すごい。私、その25周年のやつは、その DVD を借りたりしたら見れる。
見れます、見れます。Amazon の、Amazon プライムビデオにあったりして、レンタルして見れたりするので、本当に見てほしい。
わかりました。
素晴らしい。
私はこれレンタルして見るべ
き。そう、見てみよう。
正座してみよう。
でミュージカルにハマった第2歩、僕らにとっては。
そうですね。
はい、うん、でも聴いてる人にとっては第1歩としてね、初めてじっくり見てみるっていうのはいいかもしれないですね。
そうですね。最初の1本としてミュージカル初めて見ます。それ見たらいいですか、うんうん、で、うんうん、見やすいようなミュージカルなんじゃないかなと思います。
なるほど。なるほど。他にもおすすめとかありますか？
他におすすめはですね、さっきお話しした、デミゼラブルとハミルトンもすごく好きでしたし、うんうん、あのキンキーブーツも私は前回ニューヨークに来た時にニューヨークのブロードウェイで見まして、うんうん、それはもうすごくいい話ですし、あの音楽もすごい元気になるような音楽だし、うんうん、あと話自体が面白いし、うんうん、あのアメリカっぽい、すごく、うん、あLGBT の人たちが出てきたりして、うんうん、自分をどう表現するか、うん、他人とどういうふうにこう思いやりをしながら、思いやり合いながらあの生きていくかっていう話が出てきたりするので、うんうん、すごくタッチングであり、うんうん、こう楽しくあり、こうコメディもありみたいな感じで、うんうん、すごく元気になるようなミュージカルなので、うんうん、ぜひ見てほしいな。
いや私すごい見たいんですよね、キンキーブーツ。でも今やってないんですよね。
やってないんですよね。
ちょうど、うん、まあまあ、まあ、いずれ帰ってブロードウェイに帰ってくることでしょう、うんうん、きっと
思います。
したら見たいなと思います。
見てほしいです。
はい。他にはおすすめありますか？まあ、例えば、初めて見るよっていう人におすすめなのは、うん、さっきちょっとオペラ座の怪人もおすすめられるっていうふうに、あの、お話ししてましたけど、他にあります？なんか、初見で、最初。
そうですね。あの、昨日の夜、ちょうどライオンキングを見に行ったんですけど、なんかまあ、とても有名でみんなにおすすめされるので、初めて、私意外と初めてだった。
確かに。
見たことないっていうのを聞いてびっくりした。意外だった。
なんかもう有名すぎて、まあ、後で行ったって言って。
まあ、ずっとやってるから、ね、終わることはないだろうってことで。
そうなんですよ。もっと短い期間、今しか見えないっていうやつの方が優先度が高かったりするので、昨日初めて見たんですけど、ライオンキングの面白さは、まあ、みんな、あの、
ストーリー
は、ね、知ってる、うん。はい。当たり前のように、なんかみんな知ってる、あの、シンバが出てきて、うん、みんな王様になるみたいな話なんですけど、あの、身体表現が素晴らしいんですよ。
ああ。動物の役をするん
だ。確かに、確かに。
全員基本動物なんですよ。なんかそれをどういう風に動物っぽく見せるか。はい。ゾウさんが出てきたり、キリンさんが出てきたり。
ああ、ゾウの役もあるの？
そう、もちろんです、もちろん。
ゾウの、その、大きい被り物したりとかではなく、ゾウの人が出てくる。
めっちゃ出てくる。でっかい象が、まあ多分2、3人でやってるんですけど、うんうんうん、とか、あとハイエナが出てきて、あとあの、なんだっけ、名前忘れちゃいましたけど、
あ、ちっちゃい動物。
ミーアキャット。
ミーアキャットも出てくるし、うんうん、あとあの、
イノシシみたいな
のが出てきて、こう、白生タタみたいなのがもう出てきますし、それのこう工夫の仕方がすごい。どういう風にしたら、こう、動物っぽく見えるか、鳥が出てきたり、こういろんな動物が出てきて、本当にあの映画とかで見る、あれが再現、舞台で、できるんだ、みたいな驚きとか、あと舞台の奥行きの使い方がすごく秀逸で、こうあのお父さんが死んじゃうシーンがあるじゃないですか。はい、それがこう崖から落ちちゃうお父さんのシーンなんですけど、それの舞台の奥行きの使い方がすごい上手で、こういろんなハイエナがいっぱい追いかけてくる表現とかが、あの、
ありますね。
こうやって表現するんだみたいな、がすごく上手くって、あの目から鱗でしたね。
おー、気になる。
ね、今はなんかある意味映画とかだと CG でいくらでも作れるじゃないですか、ありえない景色も作れるし、すっごいダイナミックな映像って作れるけど、だからこそなんか限られた舞台っていう空間とか装置の中で物理法則バリバリある中でやるっていう、そう、そのファンタジーの世界とか、そう、動物の世界観とか表現するっていうのがやっぱりすごい、それが魅力ですよね。
そうですね、すごい、あの、私はびっくりしました、こうやるんだ。あとその音楽も面白かったですよ、ライオンキングは。
あ、そうなんだ。
いろんな太鼓を使っていて。
あ、もう生演奏で。
生演奏で太鼓がいっぱい出てきて、他のミュージカルではないような音楽のジャンルだったので、私は聴いてて楽しかったです。
なんかすっごくちっちゃい頃、多分小学生とかに親に連れられて多分行って、見てるんですけど、ライオンキング。それも、まあ、すごく面白かった、良かったって記憶はあるんですけど、そんな舞台装置とか音楽とかまで、凝って見てないから、あの、今見たらきっとすごく別の面白さというか、あるんだろうなっていう感じがします。
大人になってみると、ね、また魅力が違うとか、ありそうだよね。
私、やっぱりなんか、やる場所やる場所でそれぞれ表現の仕方、その劇場が変われば、その空間の使い方も絶対変わるから、そういうところもきっと面白いんだろうなと思うんで。
確かに、そうですね。あの、いろんな各地で、比べてみるのも面白いのかもしれないです、
確かに、
ライオンキングはまあちっちゃい子は見れるのがいいところかもしれない。
確かに、ね、家族でみんなで楽しめる
とか
ね、
確かに、
ちっちゃい子もいっぱい来て
ます、やっぱり
なんかちっちゃい子がこう英語でこうコメディっぽくなんか冗談を言ったのを笑ってるのに、私がちょっと聞き取れなかったです、私の英語は楽しかったけど、まあ、そんな感じで楽しいです。見てるだけで楽しいし、はい。一回見たらいいと思います。
ライオンキングとかそういう有名なやつは結構劇団四季とかが日本でその上演してたりというか上演かな、してたりしますよね。
そうですね。
そっちは日本語版で
やってるはずです。
なるほど。それは結構ね、気軽に見に行けるっていうのはいいかもしれないですね。
確かに。
オペラ座の怪人も今大阪で確かやってます。
へえ、そうなんだ。
はい。
いや、なんかやっぱり普段見ない人にとっては若干ハードルが高いですね、ミュージカル行くって、まあ時間もそれなりに長いし、まあお金も映画とかよりやっぱちょっと高いし、だけどそのだからこその表現とか、その場にいるから面白いみたいなものっていうのがあるんだなっていうのを今回知って、あ、せっかくだからチャンスがある時に見に行きたいなって思うようになりました。
ぜひ行ってください。せっかくに。
ニューヨークのうちに。
確かに。
羨ましくて全部見たいんですよ。
すごい。あ、そう、それで言うとなんかすごく評判が悪くてすぐ終わっちゃったやつ見に行ってましたよね。そうそう、終わる直前に。
あのアンドレ・ロイド・ウェバーっていうさっきあの喋ってたお話の怪人と、はい、作った人が、
もうレジェンドじゃないですか。
レジェンドが作ったバッド・シンデレラっていう超マイナーなミュージカルがあって、私がニューヨークに来てなんか2日ぐらいにもう終わっちゃう、しかもその2ヶ月前ぐらいに始まったのに、
そうそうそう、リレーの短さっていう
人気がなさすぎて終わってしまうみたい
な。じゃあ結構ガラガラだったんですか。
いや、ガラガラではないですね。
あ、そうなんだ。
人はいたんですけど、もうパッと終わって、こう静かに終わってしまったミュージカルがあったんですけど、まあ、あの行ったら行ったで、あの私は、あ、なるほど、これが終わってしまうミュージカル
っあの学びがあった、
学びがありましたけど、私はあの他のアンドレ・ロイド・ウェバーのあのミュージカルをたくさん見てるので、あ、ここがあの曲、あのミュージカルのあの曲と似てるなって
、はいはいはい、
ちょっとアンドレ・ロイド・ウェーバー節、感じられて、
ツーな楽しみ方
なるほど、これはあれだと思って、それはそれで私は楽しかったですけど、あの良平さんと彩香さん別に行かなくていいと思います。
なるほど。
やっ ぱそのすごく人気になるミュージカルとそうじゃなくてすぐ終わっちゃうミュージカルって一体何が違うんですか、
うん、何が違うんですかね。そもそももう物語が面白くないとどうしようもない。
なるほどね。
どんなに音楽が良かろうと、うん、歌詞が良かろうと、うん、
なるほど、
もう物語がもう最初の、うん、
やっぱベースラインを決める
ベースラインで、うん、
確かに確かに
それがこういい話だったりとか、あとはちゃんと辻褄が合うかとか、うん、そのバッドシンデレラもその最後のオチがなんかもう、うん、それ持ってきたらもう何でもありじゃんみたいな、うん、こうちゃんとこうあなるほどっていう風なオチじゃなくて、なんかそれを解決方法に持ってきたらもう何でもありじゃんこのミュージカルみたいな、うん、あのあんまり納得いかない終わり方だったのが、うん、ちょっと私的にはそういかないポイントだったんですよね、うんうんうん
なるほど。だから結構ファンタジー寄りのものも結構あるじゃないですか、ブロードウェイの中。その中でもやっぱりファンタジーの中でなんかロジックが成立してるものじゃないとやっぱり入り込んで見れないっていうところですよね。
それおかしくないみたいな思っちゃう。うん、その人気不人気つながりでいくと、バンドもあのオペラ座の怪人の続編のラブネバーダイっていう、
はいはい、
あのミュージカルがあるんです
よ。人気すぎて続編も作れちゃった。
そうなんですけど、そっちは人気がなくて、
あ
のさっきお話ししたあの ラミンとシエラっていうそのオペラ座の怪人の超素晴らしい歌手がオリジナルキャストまでやった、うん、あのミュージカルなんですけど、うん、
じゃあ肝煎りのやつ。
肝煎りのやつで、しかもアンドリュー・ロイド・ウェーバーももちろん作ったっていうやつなんですけど、うんうんうん、あのその話が私は本当に気に入らなくて本当に許せないんですけど、
許せない。
どういう話かっていうと、あのそのラミ、あ、ラミじゃない、あのクリスティーヌとラウルは、
はい、
オペラ座怪人が終わった後結婚しました、子供が生まれましたっていう感じの話なんですよ、うんうん、で、
はいはいはい、
その劇中で何が起こるかっていうと、その子供がそのラウルじゃなくて怪人との子供だったっていうことなんですよ。
びっくり。
そのはあみたいな。なんかその怪人はやっぱりこの怪人の魅力っていうのは、人間なのか怪物なのかの境にいるのが大事で、こうミステリアスで、どういう人なんだろう、何なんだろうこのこれはみたいな、そこにやっぱ魅力があって、それがこう、こう不思議なまま終わるのがいいのに、そのなんかその子供が怪人の子供だってなると、なんかめっちゃ人間じゃん。
確かに、なんか急に俗っぽい話にな
るね。確かに。
確かに。なるほどね。本当に許せなくて、それがめっちゃ嫌いポイントなんですけど。
実際あんま人気なかったんですか？
ないと思います。あんまり見たことない。日本で私も見たことあるんですけど、平原綾子がクリスティーヌ役でやってて、あの石丸幹二があの怪人役でやってるのを見たことがあって、それも平原綾子めちゃめちゃあの、
歌模様
を
して
、だからそれで歌上手になって、それはそれ楽しかったんですけど、
うん、ストーリーは
物語が本当に納得いかない。
なるほどな。やっぱりだから最初にすごくその物語そのみんなが納得できて自分をいろんな意味で重ねられる物語っていうのがあって、うん、その土台にがしっかりしていて初めてすごいいい作曲家、いい役者、そして歌、ダンス、ね、ダンス、その舞台芸術みたいなのが全部乗っかっていくから、うん、下のスポンジがひどいと全部終わるみたいな、
うん、それがないともうダメですみたいなイメージが私的には
、ね、いや面白いですね、それは確かに、うん、そういう意味でちょっとハミルトンに話を戻させてもらうと、やっぱなんかすごく現代の人が見てもなんか自分をいろんな意味でこうなんだつなげられるようなストーリーっていうのがなんか面白かったですね。まあ時代劇っちゃ時代劇だし、なんで決闘するのかとか分かんない
ような、そうね、確かにな
んでみたいな、
決闘しがち、
そうそう、そう、なんでそこ決闘する必要あるのかなみたいな意味分かんないところはたくさんあるんだけど、うんうん、でもその今のこう生活に満足するのかしないのか、さらに上を目指すのか、うんうん、そのどれぐらいハングリーになんか何かを目指すのか、なんか穏やかな家族との生活みたいなところから、うんうん、なんかね、なんだろう、こう現代にも通じるようなテーマをこうラップ形式で歌ってて、うんうん、で時代は過去の話でっていうのがやっぱすごい、そういうところが人気があるのかなって思いました
ね、う
ん、
そうですね、うん、あと私最後の終わり方もすごい好きで、
うんうん、
あの最後これがハミルトンの物語だったけど、うんうん、なんかあなたの物語はどんな風ですか、
うんうん、
みたいなこう問いかけがあるような
私
が感じられて、うんうん、あのそれがこうなんか自分最後いろんな物語見てきたけど自分に返ってきたような感じで、うん、私の人生の物語ってどうなるんだろう、
うん、
私ってこういう語れる物語あるんだろうか、うん、どういう人生を送っていこうかっていうのを最後、帰り見れるところが、 最後感動したポイントでした。
確かに。あとはやっぱりその歴史のことだけれども、その誰がどう語るかによって全然解釈が違うよねっていうことも、まあ多分歌詞の中にあったと思うんですけど、なんかその辺もなんだろうな、こう、これから私たちがこう経験していく時代っていうのも過去、あ、未来の人から見てどう語られるかっていうのは全然多分違うと思うし、うんうん、誰がそのストーリーを語るのかっていうのでも本当に全然違うから、うんうんうん、なんかこう移民の国、いろんなバックグラウンドから来た人たちが作ってた国で、それをこう誰が伝え、その先に伝えていくのかっていう子孫みたいなところまでなんか話がなんかあったのが、なんかやっぱりすごいこう、ここまでこう、こう、一つの、一人の人生から、こう、みんながこう自分に共感できる物語を作れるっていうのがやっぱりすごいなと思いながら見ましたね。
確かに。まあ、しかもその注目したこう対象がこう結構アメリカの建国の歴史、世界史の歴史のアレクサンダー・ハミルトンっていう人があんまりフォーカスが多分当たらない。それは日本の教科書でもそうだし、アメリカ人にとっても結構そうらしいんですよね。一応10ドル札の顔になったりはしているけど、
私すごくね、あの異業ですよね。なんかいろいろ過去どういうことに関わったかっていうのを言うと、え、なんかめっちゃ歴史の大事なとこにいるじゃんっていう感じなんだけど、でもその大統領になったりとか副大統領になったりとか、そういうこう分かりやすい名声っていうのがなかなか得られづらくてみたいな、
なんかいろいろ突っ込みどころのあるキャラでもあるんだよね、その不倫しちゃったりとか、まあ最後決闘でこう負けて死んでしまうっていうのもあるし、なんかそういう意味でもこうすごいこうなんだろう、その時代を語る第一位の人としてこう選ばれづらかった人にこうフォーカスを当てて、あ、こんな面白い人がいて、こういう語り方をするとこういうふうに自分を重ねることができるんだっていうことを、なんか物語の力みたいなのをこう教えてくれたっていう、でもすごいいいそのエンディングだったなっていうのは思いますね。
確かに。いや、なんかお気に入りの曲とかキャストとかいますか？
はい、私はあのアンジェリカっていうその3人姉妹の一番長女のハミルトンと結婚しない次女が結婚するんですよね。で、長女がそのハミルトンのことを長女が好きなんですよ。それを歌ったサティスファイドっていう曲があるんですけど、それの曲がめちゃめちゃ好きで、その長女すごく頭が良くてこう学のある子なんですけど、その子の高速ラップ、頭のいい高速ラップがもうあまりにも爽快で、私はもう何度も何度も聴いてしまった
り、めっちゃかっこいい、
いや、めちゃくちゃかっこいいです、全編ラップなんですけど、その女性のラップで一番やっぱかっこいいというか、あのがっつりラップしてんなっていうのはそこのパートです
よね、
超かっこいいんで、やっぱりラップはいいぞ、ラップはいいぞ
真似できないです、
できないできない、
日本語では難しい、英語で、
絶対
無理、すごいですよね、
確かに、
そうか、自分ができないからこそ逆に爽快な
の、確かに確かに、
まあ、他の曲のね、例えばマイショットとかだったら、結構練習してやってみようかなって思うぐらい、結構いいそのリズムの曲だったりするんで、あの曲も良かったですね。
そうですね。なんか日本にも結構ファンの方々がいて、なんか YouTube で日本語、ハミルトンのラップを頑張って日本語にしてラップで YouTube でやってる人たちがいてすごい良かったので、
いや、あれすごい良かった、
それもぜひ皆さんに聞いてみてほしいです、
ラップとしても上手いし、そう、翻訳もすごい上手いし、
そう、翻訳も上手い、なんかやっぱり難しいんですよ、すごいラップに細かく細かく情報が載ってる中で、そこからどこを選んで日本語のセンテンスでその歌に乗せるかってすごい難しいと思うんですけど、かなりいい感じになってて、すごい良かったので、
そっちもおすすめですね。
ぜひ見てみてください。はい。
中さんは好きな曲ありましたか？
私は、でもなんだかんだやっぱ一番最初の曲すごく好きですね。アレクサンダー・ハミルトンの紹介の曲で、もう最初に全部ネタバレするやんみたいな。
そう
登場人物全員出てきて、自分がどういう形でハミルトンと関わってきたかっていうのを全部喋っちゃうみたいな。でもしかも同じ、なんだろう、第1部と第2幕で同じ人が別の役したりするんですけど、でもそこで言ってることが2人とも同じ意味に聞こえるっていうか、私は何をしたっていうのが第1幕でも第2幕でも人は違うけど共通してたりとか、なんかそういう細かい仕掛けがすごいあって、やっぱかっこいいんですよね。
そうですね。なんかやっぱその最初の1回見た時には分からなかった新情報が後で調べて、もう一回歌詞見て、あの人は誰だったんだって確認したら、なんか新しい情報がどんどん出てきて、あ、もう一回見たいみたいな、見れば見るほど新しい深みが出てくるっていうのが、もうなんかスルメみたいな、
スルメミュージカルみたいな、
スルメミュージカル、
確かに。 なんかそういうハミルトンみたいなミュージカルが面白いなと思ってハマった人に勧めたいミュージカルとかありますか？
はさっきお話ししたレミゼと、
レミゼラブル、
はい、レミゼラブルとあとジーザスクライストスーパースターっていうあのミュージカルがあるんです。これもまた、アンドリュー・ロイド・ウェーバーが作ったやつなんですけど、
すごい天才や、
はい、これはあのジーザス・クラス、イエス・キリストが、はい、あの死ぬって宅建にかかる前の数日間を弟子たちとどういう風に過ごしたかっていうのを表現したミュージカルで、なぜかロックなんですよ。へめちゃくちゃロックなんですよ。
面白い
だからでその洋服とかも結構こう現代風のなんかヤンキーじゃないけど
ヤンキー
なんかこうちょっとジーザスクラスとなんかイメージと違うみたいな服を着てて、
はいはい、こういうなんかあの昔のこう布をかけてますみたいな感じじゃない
で全然違うんですよ。もうお兄ちゃんみたいな
面白い。
その意外な面白さは確かにジョージ・ワシントンが黒人でラップで MC してるみたいなそういうなんかちょっとキャッチーさにもつながります、
うんうんうん、それがなんかびっくりだし、それがもうそのどういうふうにこう宅建にかかるようになってしまったのか、ユダがどういうふうに裏切ったのかのやつがすごくこう細かく書かれていたり、あと私がそれをミュージカル見に行ったことがあるんですけど、その弟子の一人とかがこうかは監修をすごくこう盛り上げて、わわわってイエス・キリストがその自分のやりたいこととか自分ができることをにこうを越して監修がどんどん盛り上げちゃうんですよ。それにこうギャップが生まれてこうあのいろいろうまくいかなくて最後滝にかかってしまうっていう話なんですけど、それがこう民衆がこうどんどん勝手に自分でこう一人歩きしてこうイメージが一人歩きして盛り上がってしまうっていうシーンで、こう監修を盛り上げてこう手叩くのを演者がこっちに
こっちやらせるんだ、
やらせるみたいな、
その一部になるんだ。
そう一部で私もこうあんまり拍手しちゃいけないはずなのに、拍手する一部になるように
こう煽られ
る、煽られるみたいな演出があって、それがこうものすごく皮肉で、私はそれが
確かに
賢い演出だと思って、舞台の上だけじゃなくて民衆も含めて全部舞台みたいな演出がすごい感動して、まあ、でも全部ではやってないと思うんですけど、そういう演出だったのに、
面白い。
ちなみにその時のユダがラミン・カリブルっていうさっきのあのオペラ座の怪人25周年のファントム役だった人が、
すごい有名な
ユダ役に出てて、私はそれで見に行ったんですけど、
重要な役
だ、その舞台として、はい、すごく良かった、
それはすごい面白そう
だなって思って、目から向こうミュージカルでした。
やっぱ客席が引き込まれるミュージカルってやっぱいいですよね、面白い、
すごいびっくりでした、
いやーすごいな、それは聞いててすごい見てみたくなりました、ね、
ぜひぜひ。今でもブロードウェイでもやってないし、あんまりめちゃめちゃポピュラーなミュージカルではないと思います、
なるほど。なんかやっぱりそういう古典的なネタをすごい現代的な音楽とか演出でやるっていうのはやっぱ面白いですよね。なんかね、それぞれの考え方とかも出るし、なんかその中からどうその現代に通じるテーマを救い取るかみたいなところも結構チャレンジングですごい面白そうだなと思います。
そうですね。あとなんかイエス・キリストとかってもうまあすごい昔にいたというなんか話ですけど、そういう人たちがどういう心の葛藤を持っていて、どういう人々とこう関わりを持っていてっていうのがこう描かれるミュージカルだったりするので、すごく人間味があるように書かれていて、一気に身近に感じられるというか、そういう歴史上の人物でこう話では知ってるけど、実際にその人がどういう人間だったのかっていうのを描いて、こう歴史を身近に感じられるような体験っていうのがいろいろ、まあ、ハミルトンもそうですけど、そういう体験の一部な気がします。
なるほど、なるほど、それはすごいね、機会があったら見てみたい、
そうね、
見てください。
でもなんか結構ミュージカルって見たいと思った時にそれやってないって結構あるじゃないですか、
まあ、ニューヨークでもそういうことあるし、
ニューヨークでもそういうことあるし、そもそもね、なんかたまたま旅行行ってる時とかにないと、その例えば海外でしかやってないやつが見れなかったり、日本に来たタイミングでちょうどなんか用事で見れなかったりするともう見れないみたいな感じだったりとかするから、なんか例えばその映像とかそういうのをそのミュージカル映画とかもあると思うんですけど、そういうのでのおすすめとかってありますか？
あ、それも楽しい、最初に入るのはすごくいいと思いますし、あの例えばそのさっき話したレミゼ のミュージカルの映画バージョンあるじゃないですか、すごい有名で人気だったやつ、あれもすごくよくできてるし、私はすごい好きですね、私、まあ、あの私は舞台を見に行くのがすごく好きですけど、やっぱその最初なかなか行くのも高いし、行くの大変だし、そのニューヨークとかってなかなか来れるものじゃないので、最初はそのオンライン インで見たりして、うんうんうん、こうあこれ好きだなって言ってこう実際見に行くっていうのも、うんうん、あの楽しみ方の一つな
んだ、うん、確かに実際最初は映像で見てもういつか、ね、いつか見るぞって決めて、
うん、はい、あのオペラ座自身もそうですね、25周年も見て私はいつかロンドンで本物を見るんだっていうのを夢で見ながらやって、うん、あの数年前に見れたんですけ ど、そういう風なあの楽しみ方、うん、人生でこ こういうことやってみたいっていうのをもう目的になりがち なるようなものなんじゃないかなと思います、うんうんうん、
なるほど。
私がパリに留学をしていたことがありまして、
はいはい、
交換留学をしていたんですけど、そのオペラ座の怪人の劇場、その舞台となっている劇場、ガルニエ座っていうんですけど、うん、そこに本当にあのオペラ座の怪人の席、ボックス5っていうのが現存するんですよ。
へー、
はい、それがもうあの入り口にあのオペラ座の怪人の部屋みたいな書いてあって、
すごい、
僕らは写真撮ってあの聖地巡礼してきたんですけど、でそこのお姉さんとかにお願いすると入れてもらえて、うん、
へー、
そこの中に入ってファントムがどういう席からクリスティーヌを見ていたのか
を
感じられる。
すごい。
実際そこの席はこう、じゃあ私真相わかんないんですけど、その席は本当に売られてない、そのファントムがファントムの席だからそこ売らないでっていうくだりがその物語の中にあるんですけど、はい、実際にそこの席は買えないとか買えるとか買えないとかみたいな感じで、
すごい、
あの話があ
すごい、
いいです
ね、パリっぽい、
まあ、パリっぽい確かに
そうなんですよ、うん、ですごいあの私のオペラの怪人が大好きな人としてはあのすごい楽しい経験でした。
確かに、いやそういうのやっぱりいいですよね、おしゃれ。
実際にそこでオペラをやってた、その会場。
あ、そうです。もちろんオペラ座で、あの、オペラ座はパリに2個大きいのがあるんですけど、うんうんうん、その、がっつりこう、古くからある超豪華絢爛みたいな、うんうんうん、こう、ゴージャスな方と、うんうん、割と現代的な建物のバスティーユっていうのがあって、うんうん、その豪華絢爛の方がガルニエ座なんですよね、うんうんうん。そちらにあります。
なるほど。
え、実際その、そこで、こう、まあ、オペラ座の怪人じゃないかもしれないですけど、別のショーを見たことあるんですか？
あ、もちろんです。オペラを普通に見に行って、あの、学生だと安いんですよ。
ああ、そっかそっか。
普通、やっぱ200-300ユーロ、2万3万とかするのが、
結構しますね。
普通で結構こう、高いからなかなか学生には手出せないような値段なんですけど、学生だと50ユーロぐらいで行けたりするんですけど、向こうにいるから、こう、まあ、席がなかったらそれはそれで帰ればいいし、うんうん、
なるほどね、
確かに空いてたらいいっていう感じで、うんうん、よく見に行っています。
それはすごいですね、はい、
なるほど。留学しているうちにじゃあもういろいろ行くと、
はい、
1週間で7個行ったってあのミュージカル行ってましたけど、あの留学中は何回行ったんでしょうか？
はい、あの4ヶ月パリにいたんですけど、はい、36回ぐらいコンサート
に行
ったすごい、すごい。
音楽も好きなんですね、もともとクラシックの、
うん、はい、あのバイオリンをやってたんですけど、うんうん、それであのオーケストラとかピアノとかを主に見て、あとはあのオペラ、うん、バレエ、うん、ミュージカルもいっぱい見に行ったり、うん、ジャズとかも見に行ったり、
すごい、
やっぱり音楽の街、
うん、いやすごい、確かにそれはすごいですね、最高だそれは。
学生プライスをね、もう
ね
最大限に
最大限に生かして、
地元の人もそんなに行かないでしょ、
行かないから。でももうなんか日本とかにいるよりはクラシックがすごく身近なような街でして、うん、あの、うん、普通のなんかそこまでこうオーケストラに関わりない人でも、
うん、
まあ、大人の人とかでも気軽に行ってこうジーパンとスニーカーできるような感覚のコンサートで、すごく音楽が身近にあるような年でした。
うん、うん、
確かに、
いやでもやっぱりなんかリサさんのバイタリティがそれを可能にしているってことは絶対それはあのだって普通に一日中働いたり研究したりとかして、そっから夜見に行ってっていうのを毎日やって平気な人だから。
いやあの1週間7個って言ってましたけど、平日仕事してますからね。
そうそうそう、いやなんかそうそう、多分言わないとずっと演劇見てる人だと思われかねない。確かに
それが仕事の人みたいな。
そうじゃなくてリサさんは普通に平日全然違う業種の、まあ、IT の仕事をしていて、でめちゃめちゃ仕事をしてっていう、もう超人だから。
そうですね、一応お知らせしておきます。
それを一応お知らせ、そうそうそう、リサさんの名誉のために一応お知らせしておきますが、
交換留学で遊びに行ったんじゃないかって思われるかもしれないけど、そうそうそうそう、いやそんなことない、
リサさんならそんなことない。
それはわかります。
まあまあまあ、でもやっぱり私コンサートとかっていうのは元気になる源、うんうん、それのために生きてるみたいなもんなので、
すごい、
行って疲れるんじゃなくて行って元気になるから、
あ
の全然 逆です。
確かに、
なるほど、なるほど、
元気をもらいに行ってるんです、
うん、確かに。なんか着いた翌日リサさんと一緒に行った時になんかすごい時差ぼけで辛そうで眠いなとか言ってたんだけど、えじゃあちょっとさすがに今日はミュージカル行かないですよねって言ったら、いや行きます行ったら冷めると思いますでしかも、いやあの見に行くって言ってるバッドシンデレラちょっと調べたんですけどあんまり評判良くないみたいですよって言ったら、そうなんですか、面白そうですねじゃあ行ってみようと思いますって言って、びっくりしました。
さすがすぎる。
一生見ることないと思いますよ、バッドシンデレラ。
確かに、もう見れない。もう見れない。
確かに
。たまたまやって、今言ったら、まあ、万が一面白くなかったとしても、ネタになるじゃないですか。
確かに。すごい。確かに。いや、強い。そのバイタリティを、ね、うん、我々も見習いたい。
うん、
ありがとうございます。
なんか映像でいくつか面白そうなミュージカルとかおすすめありますか？
そうですね。あの、有名なやつ結構意外とあって、なんか、あ、それもミュージカルだったんだ、みたいな、うんうん、いっぱいあります。例えば、天使にラブソング。
ああ、確かに。
あれもミュージカル。
そう言われてみればそうか。うん、確かに。
はい、ララランドとか。
うん、うん、確かに。ララランドはね、
確かにそう
だ、ミュージカル映画だ。
はい、だから、自分ではそんなに見てるつもりなくても、実はミュージカル映画っていくつか見てたりするのかな。
確かにね。
うん、
まあ、ディズニーのなんか、ピクサーの映画とかも結構そういうところあるよね。歌で、うんうんうん、あのストーリーを表現してっていう。
あ、確かに。まあ、アナ雪とかもそういうところある。
そうそうそう。
う
ん、
そうですね。今、アナ雪、ロンドンでやってるらしいです。
あ、へー。
はい、あ、そのミュージカル版
を。ミュージカル版をや
って る。
舞台で見てみたいな、すごい、すごそう。なんか、演出とか。
そうですね。私も見てみたいなと思ってるんですけど。うんうん、
確かに。意外とね、もう見ているミュージカルっていうのは面白いですよね。
うん、
確かに。
映画だったら、
うん、
グレーテストショーマンとかもそうですし。ああ、
うん、そっかそっか。マンマミーヤとかも
そうだし。あと、サウンドオブミュージック。
ああ、はいはいはい。確かに、その辺もね、有名どころで。
有名どころで。
そっかそっか。
意外と、普通に見てます、
ね。ハードルが高いようで、実は、もう一歩目はみんなすでに、登ってると。
う
ん
う
ん、
そうですよ。
うん、すごい上手いプレゼン
、ね、なんかつい見に行きたくなってしまうような感じがしますね。いやー、なんかそういう意味ではこう今回こう今までやっぱ映像で見てたものを本当に会場で見るとこんな体験が違うんだっていうのを感じられたので、うんうん、ぜひね、あの実際シアターに行くのもそうだし、まあ、いくつか そういう映像で見てこれをいつか見たいなっていうリストを増やす、それがまず楽しいから、そうしたいなって思いました。はい、
すごいですね、ハマってくれそうですもうにんまりなんです
けど、いやうちらは結構ちょろいことで知られていて
F1 もまんまとハマったし、
そう
F1 に至ってはハマる過程がポッドキャストに残されて
るそうだね、なんか布教されたものを結構素直にやりがちだから、
そうですね、
いいことですね。
人生があのポッドキャストを始めていろんな人にいろんなことを進めてもらうことで我々の人生が豊かになってる感じがしますね。う
ん
う
ん
う
ん、でも F1 に関してはあの彩香さんイギリスに留学してたじゃないですか。
うん、
その頃に知ってれば、
そうなんだよ。
いろいろ行けたのに。
そうなんだよ。いやもう本当もったいないよね。あの頃全然興味なかったです。
ね。
F1
本当に本場でいろんなファクトリーもね、
うん、
イギリスにあるし。
ね。そうそうそう、本当にもったいなかった。ただ今は。うん、ニューヨークにいる状態 で
ミュージカルについて知れた
から、そう布教してもらえたから
いい、ね、
完璧なタイミングで布教をいただきましたので、はい、
ぜひ見てください。逆に私が見切れなかったミュージカルが面白いなったらぜひ教えてほしい。
確かに、
はい、ぜひぜひ
いろいろチャレンジしてみようと思います。
お願いします。はい、あのなんかよかったらこれなんか今やってるやつすごいあの良さそうなんで見といてチェックしてくださいみたいなことがあったら私が代わりにとりあえず見てきます。
ありがとうございます。でまたどんどんムロノフェすごいあのコンペティティブで、どんどん新しいミュージカルに入れ替わって、
はいはいはい、
バッドシンデレラすぐ終わっちゃったり
ど
んどんまた新しく出てくると思うので、
うん、
あの羨ましい限りです。
そうですね、まあ、せっかくの機会なのであのいろいろ見てみたいなと思います。
はい、じゃあそういう感じですかね。
はい、
はい、じゃあ今日は特別なゲストとして、リサさんに来ていただいてミュージカルの魅力について語っていただきました。ありがとうございました。
すごい魅力が伝わる魅力的なプレゼンでした。はい、ありがとうございます。
はい、それではまた次回も聞いてください。さよなら。
さよなら。
さよなら。